変わってきたなと思
います。そうですね、実際にそういう人たちが世の中に出てきたっていうことで、うん、ああなりたいっていう人たちも増えてくると思うんですね、うん、で昔はやっぱり優秀な学生公務員になるか、あるいは大企業に行くかっていう時代だったと思うんですけど、そこにやはり選択肢としてもう一つベンチャーに行くと、あるいは起業するということが出てきているということはいいことだと思うんですね。で、これはもう一つあるのがですね、以前、まあ、これは10年とかそういうスパンではなくて、それこそもう何十年も前の、戦後の危ない、先が見通せない時期、
はい、
その当時っていうのは先が見通せるっていうのは価値のあることだったんですね。ですから公務員になるとか大企業に行くっていうことは先が見えるっていうことはその当時としては良かったわけです、
うん、
ところが今安定したこの世の中で先が見えたっていうとそれはよろしくないことですよね。つまらないっていうことになりますね。何か多少リスクテイクはあるけれども、リスクテイクしないといけないことはあるけれども、何か大化けするかもしれない、そういうふうなことの方がやはり面白いと感じる人が増えてきてるわけですよね。でそれでやるとやっぱりベンチャーという選択肢が非常に有効なものになってくる。ですから先が見えない時代の選択肢と、先が見えてるときには何かもう少し違った展開があるかもしれないっていう選択肢、これはやっぱりベンチャーならではだと思うんですね。公務員に行くとか大企業に行ってそんなにサプライズはないだろうと、いうふうに思うんですね、はい、
なんか経営者を見ててもですね、藤口さんと私と同世代で、
そうですね、
確かにそれがちょっと変わって出してきてるなっていう感じがするんですけど、
はい、
私たちより先輩の経営者って今日はハングリーな人が多かったと
思うんで、そうですね、
大学に行きたかったけど家が貧しかったりしないとか、はい、本当にこうお金に対してやっぱハングリーだっていう世代だったと思うんですけど、ね、
は
いはい、今のこう私たちの世代っていうのは結構豊かな時代にこう育っててですね、
はい、
私もそうなんですけど、なんか明日の見える人生って嫌なんですよ、もう刺激がないとモチベーションも終わってこないん で、
は
い、でやっぱりこう夢のない人生って送りたくないっていう、はい、ところなんで、
そうですね、
割とこの世代ってこうチャレンジしたいとかっていう気持ちがやっぱり、はい、強いと思うんですけど、
そうですね、だそのチャレンジっていうのが結構経営者って個性的ですから、みんな、はい、結構それぞれなんですね、でチャレンジの結果を測る者たちが今のところでいうと時価総額とかそういうものしかないようなので、
うん、
そうではなくて、あの会社の雰囲気ってすごくいいねとか、うん、あの会社に勤めてる人たちってすごく生き生きしているねとか、そういう者たちが、まあ、物差しでなかなか測れないかもしれないですけども、もっとあった方がいい。でこれってこれからベンチャーに行きたいとかいう若い人とか学生の人たちも実はそういうのを求めてると思うんですね、自分がそこで働くわけですから、確かに時価総額が大きいとか社長が六本木ヒルズにヒルズに住んでるとかですね、それはいいかもしれないけどそれだけじゃなくてですね、やっぱりその会社の雰囲気がいいとか伸びてて活気があるとか、自分がそこの会社に入ってやれそうだっていうような実感、こういったものがうまく伝わらないかなと思っていて、これってなかなか、こういう声とかでも伝わるかもしれないですけど、やっぱり会ったりしないと伝わらないですよね、
はい、
で人って最大のメディアですから、でそうすると、手前味噌になっちゃうんですけど、うちみたいなその人材を紹介するという、こういう紹介会社がその会社に何度も足を運んでる、社長にもお会いしてる、それからその転職希望者の方にもお会いして、こういう雰囲気なんだよっていうことをお伝えするっていうのは、今後も価値があるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけどね、
辻口さんのところに登録してくる人っていうのはやっぱりこうベンチャー志向、ベンチャー企業行きたい、
はい、ベンチャー企業行きたいっていう
人がやっぱ多いんですよね、
はい、
でやっぱそういう人たちっていうのは将来はやっぱ起業したいっていうような
多いですね、そういう人は、ただ将来必ずしも自分が社長になりたいと思ってる人たちばかりでもなくて、やっぱりそのナンバー2とか3でいいと、そのやっぱり人間にはその適性みたいなものがありますから、やっぱり自分がその大将でやるっていうタイプの人と、そうじゃなくてやっぱり脇を固めるタイプだというふうに、これは20代の人はあんまりいないですかね、30代ぐらいになると、自分の役割っていうのは、30年間生きてると大体分かってきますから、そうすると、大企業には行きたくないんだけれども、ベンチャーで自分で起業するのではないと、やはりこの人の、理念はいいな、やろうとしていることはいいな、しっくりくるなっていう経営者と一緒にやりたいと、そういう人との出会う機会がないかなということで、うちに相談にいらっしゃる方も多いですね。
なるほどね、
はい、
もう本当にご職業柄ですね、いろんな人を見てきてると思うんですけど、今までね、こう多分大学生って年間やっぱ50万人ぐらいが卒業して、で社会に出る人、あるいはその今就職しないでセカンドもう一度学校を直す人とかですね、いると思うんですけど、やっぱこうできるやつできないやつっていうのがですね、こう出てくると思うんですけどね、結構今私の番組ですね、こうどうすればできるやつになるんですかっていうのが、ね、結構、来てるんですけど、最近私友人の Y キューブの安田さんはですね、できるやつできないやつっていう、シリーズで、デスクラをこう出して、3週間ぐらい前も出てくれたんですけどね、ずっと来たんじゃなくてですね、できるやつになる秘訣っていうのはこんなところにこうあるんですかね。
実はあんまり僕自身はですね、できるやつできないやつっていう考え方実はあんまり好きではないんですね。できないやつをできるようにさせてあげたいというふうに、思っていて、そのためには何が必要かというきっかけなんですね、ですからきっかけを大事にする、これは縁とかそういうものもそうですね。それと、どんな状態でも力を発揮する人っているんですね。これは素晴らしい人です、ただこういう人ばかりではありません。やはり環境に後押しされてこそ力が出るんですね。ですからある程度環境とシンクロする必要があるんですね。ですから自分が心地よく働けるとか心地よく勉強ができる環境に身を置くっていうこともできる人になるために大事なことなんですね。自分がやろうやろうやろうやろうとするだけではなくて、そういう一生懸命になれるっていうのはこれ一つの能力ですから、一生懸命になることができるっていうのはどんな環境でも OK だっていう、ものすごく図太い強い人もいます。でもそんな人なかなかいないので、やっぱりそういう自分は受け止められていると求められているっていう環境で努力をするとやっぱり人間って発揮するわけですね。ですからそういうしっくりとくる環境に身を置くっていうことはすごく大事なことだと思います。それはサークルにいた時にすごく頑張っちゃったっていうのもそうだと思うんですね。それから何か友達と何かをやってすごく頑張っちゃったっていうのもそうだと思うんですね。そういう経験を大事にした方がいい。で仕事を選ぶときにも、ただその会社が有名だとか、その会社の社長が有名だとか、時価総額が大きいとか、そういう物差しだけではなくて、この会社に入って自分はしっくりいくかどうか、ちゃんとシンクロして頑張れそうかとか、自分が一生懸命になれそうかどうかっていう感覚で選んでいけば、そこで力を発揮したら自分の自信になると思うんですね。一生懸命になれる、これはどんなとこでも一生懸命になる人もいます。でもそういう人ばかりではないです。
そうですね、
でも環境が与えられたら一生懸命になれる人っていっぱいいるんですね。ですからそういう環境を求めていくことが大事だと思います。
そうですね、
はい、
本当は私もこう思うんですけども、本気になれるっていうのは完全な能力、
そうですね、そうですね、
人を好きになるとかですね、好きになる、本気になるっていうのは完全能力だな。
そうですね、でそういう人が縁を大事にするし、縁を生かすことができるんですね。でもっと本気になって、もっとやる気が出て、やっぱりすごい能力を発揮するわけですね。
最近やっぱ日本はこう良くなってきてると思うんですけども、
私も思いますね。
20代30代の経営者って増えてきてるじゃないですか、でそれが一点と、やっぱりそのベンチャー企業に若い人がどんどん入ってきてですね、でこう盛り上げていくっていう、堀江さんの一つの社会現象をこう起こしましたけど、あれはいいか悪いか、
そうですね、
いろんなこう、議論があるんですけど
ね、いろんな議論があります
よね。でも本当にこう今まで日本ってこうすごくこうもうリタイアされて降りられた方がいいような方が権力をそのままこう握ってられてですね、でこう失われた住民とか言われてますけど、そういうもので今こう活性化してきてると思うんですけども、そういう意味ではぜひですね、あとベンチャー企業をですね、活性化させていただきたいと思うんですけども、
そうですね。
じゃ今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。